皆さんこんにちは。新刊ラジオ第157回2月2日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、お金の話になります。といってもですね、お金を儲ける方法ではありません。ね、大人になったら嫌でも付き合わなければならないあの法律に関する本の紹介です。その法律は税法。とりわけ所得税法、法人税法、消費税法、相続税法という皆さんの生活に密接に関係する法律を扱った本をご紹介します。というかですね、僕もまだ若い方なので、税金のお話ってどうも理解できないんですよ。基本的に言われるままに従ってる感じなんですが、まあね、普通の社会人はそれでいいのかもしれません。でも会社に属している人は会社の人が言う通りに従い、自営業自由業の人は税理士さんの言う通りに従う。まあそれでうまくいくけど、それでいいのかというわけで、税金に関して皆さんにステップアップしてほしいと思ってこの本を選びました。皆さん税金に詳しくなりましょう。では最初にですね、税金について分かるために、この前ですね、スタッフからこんな相談を受けたんですけども、そちらの様子をですね、再現してみました。聞いてみましょう。
矢島くん、
なんだいのび太くん。
誰がのび太くんだよ。
いやごめん、ちょっと僕の中でドラえもんブームが。なんか困ったことでもあったの？
あ、そうなんだよ。実はこの前テレビでさ、税金の話やってて、それに累進課税制度っていうのがあったんだけどさ、あれって稼げば稼ぐほどその払う税金の額って増えていくわけでしょ？
ああ、そうだね。
だったらさ、場合によっては稼ぐお金の量って調節した方が逆にこれっていいんじゃないの？
いや、そんなことはないよ。
うん。
てか今どのくらい稼いでんの？
ああ、だいたい20万円ぐらいかな。
ああ、なるほどね。ボーナスとか保険料とか考えると確かに近い額だね。
うん。
ちなみに累進課税制度で税率が変わる最初の節目は年収330万円を超えた時ね。
ああ、じゃあちょっと給料上がったら税金を取られちゃうじゃん。
いやいやいや、実はですね、よく間違われるんだけど、うん、累進課税制度はそういうことにはならないようになってるんです。
いや、どういうこと？
まず、うん、累進課税制度の税率は330万円までが 10%、うん、330万円から900万円が 20% なんです。
330万円ぴったしは？
それは 10%。
うーん。
で、試しに年収320万円の人と年収350万円の人の税額を見てみましょう。
うんうん。
年収320万円の人はそのまんま320万円のうち 10% が所得税になります。うん。なので実際にもらえる金額は、288万円。
そりゃわかるよ。じゃあ350万円の人は 20% だから、70万円が税金になって、手元に残るのは280万円。ほら、少ないじゃない。実際には30万円も多く稼いでるのさ。
ぶっぶー、違います。残念ですけどね、それじゃ計算方法が違うの。
え、あ、そうなの？
年収350万円の人は、うん、収入のうち330万円までの 10% と、うんうん、330万円以上の 20% が課税される。
あ、そうなんだ。俺全体の 20% だと思ったよ。じゃあ実際にもらえる額ってのは、
つまり、うん、330万円の 10%、うん、つまり33万円と、うん、330万円を超えた分、この場合20万円のうちの 20%、
うん、
合計、33万プラス4万円で7万円が税金となります。
うん。
まあ、紙に書くと分かるんだけども、手元に残るお金は313万円、
うん、
ほら、年収320万円の人の288万円より25万円多いでしょ。
でも実際には30万円多いはずなのさ。
まあ、そこはね、仕方ないよね、パーセンテージだから。例えば年収100万円の人と年収200万円の人を比べたら、どちらも同じ税率 10% だけども、実際にもらえる額は90万円と180万円。ほら、100万円の差が90万円の差になってる。
あ、ほんと、そういえばそうだね。
ちなみにね、他にも住民税っていうのがあるので、うん、実際にはもう少し減るんです。
ああ、じゃあついでにさ、それをもう少し詳しく教えてよ。
それはね、難しいので自分で調べてください。はい、というわけで累進課税制度のご相談でした。ね、意外と知らない人が多かったんじゃないですかね。累進課税制度がこういう仕組みになってたというのをですね、持ち帰ってください。330万円以下と330万円超で、ああいう風に税率が変わるわけです。まあ、なのでね、皆さん安心して稼いでくださいね。ではでは本の紹介に参ります。今回紹介する本はタック出版より出ています野口博士著一番わかる税法の本という本です。税金のね、本とか資料っていうのはね、本当に複雑で分かりづらいんです。 お金に敏感な人でもね、国税庁の資料とか閲覧して、こう税の勉強を諦めたりしたんじゃないでしょうか。僕もですね、国税庁のホームページ見たんですけども、諦めました。複雑で分かりづらいです。でもそんな人にお勧めしたいのがこちらの本。税金の仕組みや基本概念をクローズアップして書いているので、とても分かりやすくなっています。特にですね、実務や実例があることや資料も必要な分だけ抜粋して書いてあるので、税法の入門書としてはかなりいい出来になってます。オープニングでも触れましたけども、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法のみに絞ってあるので、実際の生活と照らし合わせて考えられると思います。ですが、複雑な制度とか細かい事項というのは結構割愛されていますので、何かを調べたいときにはあまりお勧めできません。あくまで税の仕組みを知りたい人向きです。でもですね、やっぱり税のお話というのは知っておいた方がいいと思います。この本の中にも書いてあるんですけども、日本人というのはですね、税金を払っている意識が薄い人が多いみたいです。多分皆さんの実感で言うと、消費税は払っているかもしれないんですけども、消費税ってあんまり税金という感じがしないじゃないですか。そうすると所得税が一番大きな税金になるんですけども、大抵の人は会社が税金分を引いて国に納めてくれている、だから自分が払っているというイメージがない、それが日本の税金のちょっと悪いところです。そういったね、意識はやっぱり改善していかなきゃいけないなと思うので、こちらの本読んで税金に詳しくなってください。特にですね、リスナーの皆さん、長男長女の方いましたら、相続税の勉強は必須だと思います。実は僕も長男、頑張って勉強したいと思います。一番わかる税法の本、野口博史著、タック出版より定価1260円で発売中です。というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいました。今回紹介した本はね、税法の本ということなんですけども、今回ですね、僕これ強くお勧めしたんですよ。なぜかと言いますとですね、たびたび言ってますけど、僕の実家は八百屋なので、うちの親父は自営業、つまりですね、自分で税金を計算しなければいけないわけです。一応これはね、税理士さんにお任せしてたんですけれども、この税金、どうもですね、親父に聞いてもですね、あと会社の経理の人に聞いてもですね、結構難しいらしいんですね。会社の経理の人が言うには、この税金の難しいのは、法律の細かい数字の部分がコロコロコロコロ変わると、これにいちいち対応するのがめんどくさい。そして変わった法律を一体いつから適用すればいいのか、この辺がね、結構曖昧だったりするらしいんです。一応ね、こう施行時期は書いてあるんですけども、じゃあいつの決算から変えればいいのさって、うちは何日締めなんだよと、結構そういうのがあるみたいなのでね、これを聞いてるね、リスナーの中で経理関係の人がいたら、うんうんとうなずいてるんじゃないでしょうか。皆さんね、多分経理じゃない人はですね、こういった経理の人とかね、税理士さんの苦労を知らないと思いますので、こういった本を読んでですね、ちゃんとこう税金のことをやってくれてる彼らに対してね、敬意を払っておきましょう。本当にね、めんどくさかったです、見たんですけど、いろいろと。とまあですね、ここまでこう税金についてつらつらつらつら語ってきたわけなんですけども、リスナーの中で学生さんいると思います。おそらく払っている税金はね、普段物を買っている時の消費税とバイトの所得税という人が多いと思うんですけれども、ですね、確かにね、僕も学生の頃本当税金のことって全然分かんなかったんですよ。でね、社会人になってですね、絶対どっかのタイミングでですね、こう税金がね、こうやってくる時期があるんですね。これね、ほんとめんどくさいんで覚悟してみてください。特にね、長男長女の皆様、不吉な話なんですけども、お父さんお母さん、亡くなった時にですね、相続税、これマジすごいの来ますから、ほんと春曲げのクラスが来ますので、ぜひぜひ皆さんの本とか読んでおいた方がいいんじゃないでしょうか。というわけで、今回一番簡単な本を紹介してみました。ぜひ自分の方で調べてみてください。では、この辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。